マルコ2章23節から28節。ある安息日にイエスが麦畑を通っておられた時のことである。弟子たちは道を進みながら穂を摘み始めた。するとパリサイ人たちがイエスに言った。ご覧なさい、なぜ彼らは安息日にしてはならないことをするのですか。イエスは言われた。ダビデと友の者たちが食べ物がなくて空腹になったとき、ダビデが何をしたか読んだことがないのですか。大祭司エブヤタルの頃、どのようにしてダビデが神の家に入り、祭司以外の人が食べてはならない臨在のパンを食べて、一緒にいた人たちにも与えたか読んだことがないのですか。そして言われた。安息日は人のために設けられたのです。人が安息日のために作られたのではありません。ですから人の子は安息日にも主です。本日はこの箇所から安息日は人のためにという題で高桑先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。主の御名を賛美いたします。皆さんは花粉症は大丈夫でしょうか。実はですね、私はもしかしたら67歳で花粉症デビューということなのかなというふうに、はっきりわからないんですけれども、先週はですね、くしゃみと鼻水がひどくて、で風邪なのかなと思ったんですけれども、喉の痛みとか熱はなくてですね、花粉症なのか鼻風邪なのかというのがわからないまま今に至っているということで、もしかしたら途中でですね、くしゃみとかしだすかもしれませんけれども、ご容赦いただければと思います。先週の水曜日に久米文子姉妹の葬儀を執り行いました。ご遺族の皆さん、本当にまだその痛み悲しみが癒えないと思いますけれども、続いて覚えてお祈りをしていただければと思います。そして、やがて、この御国での再会の希望を私たちも、文子さんもですね、数は多くなかったんですけれども、礼拝をともにこの、捧げた姉妹ですので、再会を私たちもですね、希望を持ちつつ待ち望みたいと思います。また本日午後は紹介会議を行いますけれども、そのところで、川本ご夫妻の諮問会、また理恵ちゃんの諮問会も執り行いますので、そのために覚えていただければと思います。転入会式、また信仰告白式のための備えということです。本当にそのことも本当に感謝ですが、手続きを踏んでですね、取り行う予定です。本日ですね、マルコの2章の23節から28節、安息日は人のためにというテーマで、共に御言葉を読んでいきたいと思います。23節、ある安息日にイエスが麦畑を通っておられた時のことである。弟子たちは道を進みながら穂を摘み始めた。イエス様のお弟子さんたちが安息日に麦の穂を摘んだわけです。イエス様が摘んだわけではなくて、パリサイ人たちはイエス様の律法違反を本当にこの虎視眈々とですね、この訴えようとして、この見ていたわけですけれども、イエス様は本当に この律法をきちんと守られて、そして、このヘブル書においても罪は犯されなかったというこの律法を犯したことのないお方として聖書は記しているわけですけれども、弟子たちはこの時にですね、安息日にこの帆を積んで食べたということですね。でパリサイ人たちはそれをこの非難しました。労働であるということを非難したわけですね。麦の穂を摘むこと自体は許されていました当時は、ですからこれはですね、盗んだことを非難しているわけではないわけですね。盗みではなかったわけです。これは許されていたわけです。旧約聖書のルツ記においてですね、おいても収穫の時期に落ち穂を拾うことができたわけです。けれどもそうではなくて、この安息日にということが問題であったわけですね。労働したということで難癖をつけてきたわけです。そして、この労働をした場合には警告をした上でなお戒めを犯した者は一死打ちの刑に処せられたという例がですね、民数記に出てきますのでちょっと読んでみましょうか。今回は何箇所か旧約聖書を開きたいと思いますのでよろしくお願いします。民数記の15章ですね。旧約聖書になりますけれども、民数記の15章30節から、36節までをちょっと長いんですけれども読んでみたいと思います。民数記旧約の266ページになりますが、民数記の15章30節から36節まで。この国に生まれた者でも寄留者でも故意に違反する者は死を冒涜するものであり、その人は自分の民の間から断ち切られる。主の言葉を侮りその命令を破ったのであるから必ず断ち切られ、その咎を負う。イスラエルの子らがアラノにいた時、安息日に焚き木を集めている男が見つかった。焚き木を集めている者を見つけた人たちはその人をモーセとアロンおよび全会衆のところに連れてきた。しかしその人をどう すべきかはっきりと示されていなかったので彼を留置しておいた。すると主はモーセに言われた。この者は必ず殺されなければならない。全会衆は宿営の外で彼を石で打ち殺さない、されなければならない。そこで全会衆は主がモーセに命じられたようにその人を宿営の外に連れ出し石で打ち殺した。非常にこの厳しい裁きがなされました。焚き木を集めたくらいでというふうに思うわけですけれども、この焚き木を集めたということよりも神様がこの安息日を守れという神様の命令を軽んじたということがそのこのことの本質になるわけですね。新約の時代は今日このようなことはないので安心していただければと思いますけれども、パリサイ人たちはですね、安息日の規定をどんどん拡大解釈していきまして、安息日に限って、800メートル以上歩くとそれはもう労働だというようなですね、そんな規定を作ったわけですね。ですから日曜日私たちもしそれが適用されるとするならばですね、そんなに外を歩くことができなくなってしまうわけですけれども、 まあ、パリサイ人はこのなぜ法を積んだのか、それは労働ではないか、死刑になってもいいのか、まあ、そんな意味を込めて、24節でするとパリあこれあのマルコの、 あの福音書の方ですけれども、マルコ2章24節、するとパリサイ人たちがイエスに言った。ご覧なさい、なぜ彼らは安息日にしてはならないことをするのですか。死刑になってもいいのかという、まあ、はい、半ば脅しですけれども、しかしイエス様はその警告に耳を貸すことはありませんでした。むしろそれに挑戦しておられるようですね。イエス様は三つの反論をなされたわけです。まず第一に、この旧約のダビデ王たちも安息日に備えのパンを食べたということをまず言っているわけですね。25節、イエスは言われた。ダビデと友の者たちが食べ物がなくて空腹になったとき、ダビデが何をしたか読んだことがないのですか。大祭司エブヤタルの頃、どのようにしてダビデが神の家に入り、祭司以外の人が食べてはならない臨在のパンを食べて一緒にいた人たちにも与えたか読んだことがないのですか。イエス様は彼らに、人間の必要は儀式的な律法よりも優先されるのだという、まあ、聖書的な根拠をイスラエルのですね、ある意味偉大な、まあ、王、まあ、ヒーローでもあったダビデ自身の例を挙げて示したわけですね。そしてそれが聖書において非難されていない例として記されているわけです。サウル王に命を狙われて亡命していたダビデたちは、空腹のために神様に備えられたこの臨在のパンを食べたわけですけれども、それは安息日の出来事であったわけですね。で、この、まあ、臨在のパンということですけれども、これもちょっとあの知識としてレビ記の24章を開いてみましょう。これがあのどういうパンなのかということで、レビ記の24章5節から9節です。レビ24の5節から9節ですけれども、旧約の222ページ、旧約の222ページのレビ24の5節から9節までをお読みします。あなたは小麦粉を取り、それで和型パンを12個を焼く。一つの和型パンは10分の2エパである。それを主の前の清い机の上に 1列6つずつ2列に置く。それぞれの列に純粋な乳香を添え、覚えの分のパンとし、主への食物の捧げ物とする。彼は安息日ごとにこれを主の前に絶えず整えておく。これはイスラエルの子らによる捧げ物であって永遠の契約である。これはアロンとその子らのものとなり、彼らはこれを聖なるところで食べる。これは最も聖なるものであり、主への食物の捧げ物のうちから永遠の定めにより彼に与えられた割り当てだからである。このような規定がなされています。12個のパンを安息日ごとに神の前の備えとする。そして取り下げられたパンはアロンの子ら、つまり祭司だけが食べることができたという、そのようなパン、 それをダビデたちが食べたということですね。パンがこの12個というのはイスラエル12部族を象徴しているわけです。そしてですね、そのパンを食べた様子というのが第一サムエルの21章に出てきますので、これも読んでみたいと思います。背景がわかるわけですけれども、第一サムエルの21章519ページになります。旧約519ページ、第一サムエルの21章1節から読んでみたいと思います。これはこのサウル王に命を狙われて、逃亡亡命していた時のダビデですね。21章1節、ダビデはノブの祭司アヒメレクのところに来た。アヒメレクは震えながらダビデを迎えていった。なぜお一人で、誰もお供がいないのですか。ダビデは祭司アヒメレクに言った。王はあることを命じてお前を使わし、お前に命じたことについては何も人に知らせてはならないと私に言われました。若い者たちとは近々の場所で落ち合うことにしています。今お手元に何かあったらパン5つでもあるものをください。祭司はダビデに答えて言った。手元には普通のパンはありません。ですがもし若い者たちが女たちから身を遠ざけているなら聖別されたパンはあります。ダビデは祭司に答えて言った。実際私が以前戦いに出て行った時と同じように女たちは私たちから遠ざけられています。若い者たちの体は聖別されています。普通の旅でもそうですから、まして今日彼らの体は聖別されています。祭司は彼に聖別されたパンを与えた。そこには温かいパンと置き換えるためにその日主の前から取り下げられた臨在のパンしかなかったからである、ということですね。で、パンが取り替えられたというのはこの日が安息日だったということを指し示しています。ダビデたちはサウル王に命を狙われて空腹のまま祭司を訪ねてパンを求めたわけですけれども、あいにく祭司もパンの持ち合わせがなかったわけです。しかし、ちょうど備えのパンを新しいものと取り替えた時、安息日の出来事ですね、それを持ってきてダビデとその部下に与えました。そしてこれは明らかに安息日規定の違反であったわけです。規定としては、12個のパン、繰り返しですけれども、イスラエル12部族を象徴しそれを捧げるというのは神様への献身の意味ですね。で、新約のイスラエルは教会、今日の教会ですね、イエス様の十二使徒を土台とした教会で、日曜日の礼拝というのは私たち一同が神様の前に出て神様に自らを捧げるという意味がこのあるわけですけれども、で、この臨在のパン、これは神様の側からすればそこに神様がいてくださるということですね。イスラエルと共に、また教会と共にいてくださる。そしてこれは神様が臨在するという意味とともに神様が見ておられるパンというふうに訳すこともできる言葉です。神様に見ていただくために備えてあるパン、愛と慈しみを身をもって神様が私たちを見守っていてくださる。旧約のイスラエルを、新約のイスラエルである教会を見守ってくださる。自分たちは 神様の臨在のもとにある、神様の眼差しの中にあるという特別なこの信仰の現れですね。日曜日、まあ、ここにはですね、実際の臨在のパンがですね、今日置いてあるわけではないんですけれども、しかし同じような意味が日曜日にはある、日曜日の礼拝にはあるということですね。一週間のいろんな出来事、喜びも悩みや苦しみも全部ひっくるめて、私たちが神の前に出る、その私たちに目を注いでじっと見ていてくださるということですね。またパン、これは命の糧そのものですね。神様がじっとそのパンを見続けておられる、私たちの命を神様に見ていただいているゆえに、私たちは今日もこの週も生きていくことができるということですね。で、これはこの毎週ではなくて、この教会は月に1回第一の日曜日に聖餐式を執り行っているわけですけれども、まあ、その聖餐式に私たちが食するパンをもですね、にも重なるものでもあるわけです。イエス様はたとえ規定を犯したとしても、どうしてもそこに命を支えなければならない人のために、神様の慈しみの眼差しの中に置かれていたそのパンを提供するということは悪いことなのか、そのように問われたわけですね。安息日に麦の穂を摘むことが悪いことなのか、神様が命を養っていてくださるのだ、まあ、そんなふうに問われたわけですね。ですから命のためには、命の糧のためには規定をこの乗り越えるということがあり得るということですね。二つ目、安息日は人間のために設けられたということです。27節、そして言われた、安息日は人のために設けられたのです。人が安息日のために作られたのではありません。イエス様、第二のこの反論として、あなた方は本末転倒なことを言っているのだということを示されたわけですね。神様がこの6日間で世界を作られました。そして、最後の6日目にですね、一番最後に私たち人間を作られたときに、同時に安息日を神様は設けてくださいました。これもですね、安息日規定も見てみたいと思います。出エジプト記の20章ですね、8節から、10回になりますけれども、出エジプト記の20章8節から14節までを読んでみたいと思います。十戒の中で分量ということに限って言うならば、この安息日規定が一番長いですね。詳細に記されています。旧約の134ページ、出エジプト記20章8節から読んでみたいと思います。20章8節、安息日を覚えて、これを聖なるものとせよ。6日間働いて、あなたのすべての仕事をせよ。7日目はあなたの神主の安息である。 あなたはいかなる仕事もしてはならない。あなたも、あなたの息子や娘も、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる寄留者も、それは主が6日間で天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作り、7日目に休んだからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものとした。という規定、です。そしてですね、これをもう少し、説明していることが、申命記の5章14節に休む理由というのがもう少し詳しく説明してありますので、これをもう見てみたいと思います。申命記の5章の、14節、申命記の5章14節、これは先ほどの、ある意味繰り返しになるんですけれども、14節だけをこの読んでみたいと思います。324ページ、申命記5章14節、7日目はあなたの神主の安息である。あなたはいかなる仕事もしてはならない。あなたも、あなたの息子や娘も、それにあなたの男奴隷や女奴隷、牛、ロバ、いかなる家畜も、またあなたの町囲の中にいる寄留者も。そうすればあなたの男奴隷や女奴隷があなたと同じように休むことができる。微妙な違いですけれども、最後のところですね、安息日は自分だけが休むのではなくて、自分の奴隷や家畜も休ませなくてはならない。むしろ自分のために働いていてくれるものをゆっくり休ませるとき、安息を与えるときだという、本当に配慮に富んだ規定であるわけですね。そしてこの安息日というのは神様の安息に根ざしています。神様が休んだから、それゆえ神様は安息日を祝福して、これを聖なるものとしたということですね。今日この日は神様が祝福し、聖なるものと定められた日である。その日に私たちは礼拝を捧げているわけですね。神様は自分だけ一生懸命働かれて、いいからお前たちは休んでいろというふうに言われたわけではないわけですね。お前たちも共に休むんだ、6日間かかって作られた宮座を共に喜びながら休もう、このように招いてくださっているわけですね。創造の宮座を6日間で終えられて、父と子と聖霊の神様が互いに深い交わりに憩われたとき、それがこの安息日であるということです。そして主がまず、三位一体の神様がまず私たちの、ある意味お手本としてですね、休んでくださったわけです。安息の中に入られた。だから週の初めに私たちもその交わりに入れられて、行こうとき、共に休むとき、一緒にこの安息するときであるということですね。神様が天地を作られて、私たち人間を作ってくださった。それに加えて安息日を作ってくださったわけですね。神様は全能なるお方で、疲れを知らないお方ですから、6日間でもよかったわけですよね。わざわざ休まなくてもよかったのに、7日目を安息日として神様が作り定めてくださった。それは何のためか、私たち人間のため、人間が生きるためですね。神様が安息を憩い 私たちも神様の前で安息を行こう。恐れから解放され、罪から不安から解き放たれる。そして変えるべきところに帰るとき、主の懐に行こうとき、そのような自分に立ち返る、これがこの安息であるということですね。けれどもパリサイ人たちは安息を守れ、安息日を厳守しろとですね、いろんな束縛をつけて、逆に安息日を耐えられないような苦痛、重荷にしてしまったわけですね。神様の本来の御心と真逆にパリサイ人たちは安息日をしてしまっていたわけです。安息日は神様の憐れみによって私たち人間のために作られたことを全く忘れてしまった。彼らは確かに聖書をよく知っていた、他の誰よりもこの学んでいたわけですけれども、同時に彼らは霊的には盲目であり、そして心の固くなさという閉じられた世界にこの生きていたわけですね。その出発は真面目だったかもしれません。真剣だったでしょう。聖書に、神様に忠実であろうとした。まあパウロも確かに生粋のパリサイ人だったわけですけれども、しかしやがてその熱心さのあまりに人を裁かずにいられなくなるわけですね。安息日は人を生かす日のはずなのに、人を生かすのではなくて殺すことが始まるわけです。霊的に殺し、そして究極的にはですね、イエス様を実際に裁いて十字架につけてしまう。正義の名のもとにそれが正当化されてしまうということであったわけです。けれども安息日の本来の目的は人を縛るため、殺すためのものではなくて、人が神の懐で生かされて安らぐため、生こうために、人のためにあるのだというふうにイエス様はこのところで反論されました。安息日は人のために設けられたのです。人が安息日のために作られたのではありませんということですね。そして3つ目、マルコの2章ですね。マルコの2章の28節、ですから人の子は安息日にも主です。人の子、これは以前共に学びましたけれども、メシア的な用法ですね、使い方です。救い主としてのイエス様を指す言葉ですね。人の子、救い主であるイエス様はご自身を安息日の主と言われました。イエス様こそ安息日を定められたお方ですね。6日間で天地を作り、7日目に休まれたのはイエス様ですよね。三位一体の神様です。そしてこの安息日来て、出エジプト記の20章10回を定められたのもイエス様ですよね。イエス様こそ人間を罪から解放し、真の安息をもたらすものであるという宣言ですね。ですから人の子は安息日にも主です。このリビングバイブルというですね、かなりの意訳なんですけれども、しかし意味を 大切にして訳すこの聖書ではですね、こんな訳をしています。しかしメシアの私には安息日に何をしてよいかを決める権威もあるのですということですね。あの原文からはここまで、訳せないんですけれども、しかしその原文の意味を確かに的確に言っていると思います。安息日に何をしていいのかダメなのかというのを決める権威は安息日を定められたイエス様にあるということですね。律法を決めたのはイエス様ならば、その意味を決める権威も変える権威もイエス様にあるということですね。パリサイ人たちは真面目でした。真剣でした。どうしたら安息日を守れるのか、けれどもそこに盲目になってしまい、周りが見えなくなってしまい、何よりも神様の御心が見えなくなってしまって、裁きが起こってきてしまったわけです。人を生かすはずの安息日のことで、正義の名において人を切って捨てる、殺すことが始まっていく。けれどもこれは私たちにとって他人事ではないわけです。私たちも熱心なあまり、厳格なあまり、真面目なあまり、しばしばこの誤りに陥るということですね。キリスト教会が裁き合い教会、キリスト教会がキリスト教会にですねなってしまわないように、私たちも注意しなくてはならない。イエス様はそういう心から解き放たれて、本当に安息してほしい、神と兄弟姉妹との交わりの中に心から行こうものとなってほしい、そのように願っておられるわけですね。私たちも主の日、安息日であるこの日曜日に集まるときに、互いにその交わりを楽しんでいこうような交わり、ギスギスしたですね裁き合うような、そういったところから解放されて、許し和解一致、まあ、そんなまさに神様が三位一体の父と子と聖霊の完全な交わりの中に居こわれているように、私たちもそのようなですね交わりの中に歩ませていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。恵み深い私たちの天の父なる神様、あなたの尊き皆をおめたたえます。安息日は人のために設けられたのです。人が安息日のために作られたのではありませんと、イエス様がパリサイ人たちに諭すように、その意義を伝えられました。残念ながら彼らはその真意を理解することができなかったことが、やがて、十字架につながっていくことになることを覚えます。次週からこの受難週に入っていくことですけれども、イエス様は天地を作られ、また律法を定められたお方として、その御心を、思いを私たちに伝えてくださったことを心から感謝いたします。私たちもともするならば、パリサイ人のような過ちに迷い込んでしまうことがあるかもしれませんけれども、どうぞ私たちがいつも主の御心に耳を傾けて、御言葉に歩んでいくことができるように、お一人お一人を祝してくださることをお願いいたします。そしてどうぞお一人お一人が主の安息の中に行こうことができるように、 またこの泉教会の交わりをいよいよ祝してくださいますようにお願いをいたします。私たちの主であり、安息日の主でもある救い主イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。